それから80年ですので、86です、小学校1年生でした、学校はマツダスタジアムに一番近い麹町小学校、そこに4月5月は通っていたようですね、夏の原爆を受けた時は学校には行っておりません。まあ8月6日は今だったら夏休みですが、当時は戦時中は夏休みということはなかったようで、8月6日は臨時に作られた町内の分散事業所というところに、登校しておりまして、そこで原爆に遭いました。今日はプリントを用意しておりますので、プリントに従って話をさせてもらいます。まず1枚目のプリントの中に、20世紀前半は戦争が続いた、まあ、1945年、原爆が落ちて日本がいわゆる降伏する、それまでは戦争が続いております。日露戦争、右側、第一次世界大戦、それから日本は日中戦争、中国との戦争に入って、1941年から、いわゆる真珠湾攻撃をしまして、世界大戦の中に入ったということになります。プリントに従っていきますが、各国はとにかく強い兵器を研究してきます。日本は木造の建物であるというので、火がつきやすい、燃えやすい、焼夷弾という爆弾を作って、日本の町を攻撃してきます。それから下に行って、新しい兵器、強力な兵器の研究開発が進められます。それが原子爆弾であります。原子爆弾は秘密事項でした。国家としても秘密、国家に漏らしたらいけないという、秘密の中で進められている研究でした。アメリカもそうでした。これは原爆を落とした時の大統領はトルーマンという人ですが、トルーマンは副大統領だったのに知らされていなかったと彼は言っています。で、大統領になって原爆のことを知ってびっくりしたというぐらいの機密事項で、原爆をアメリカは作っていました。名前はマンハッタン計画という名前で言われております。マンハッタン計画、その主導者、中心になったのがオッペンハイマーであります。オッペンハイマーが、まあ、リーダーみたいになって、マンハッタン計画、原爆の製造を進め、そしてアメリカは原爆を作ります。これは映画オッペンハイマーの中でもかなり取り上げておりました。対して左側、日本の方ですが、日本の方も研究を進めていまして、それは2つ、1つは理化学研究所、東京です。東京の理化学研究所で原爆開発を進めていました。まあ、中心人物は西名義夫という博士です。西名義夫博士が、まあ、中心になって理化学研究所でも原爆を作ろうとしていた。それからもう一つは京都帝国、帝という字が違うんですが、京都帝国大学でも理学部ですね、京都帝国大学の理学部の 中で原爆を作ろうとしていた。そのリーダーは、まあ、副所長だったんですけども湯川秀樹さんなんかがおります。湯川秀樹さんも、まあ、日本での原爆製造に関わっております。ところがあの映画「太陽の子」という映画にもかなり詳しく取り上げていましたが、日本にはウラニウムがなかったんです。ウラン鉱を探し回っています。日本の国内中を、東北の方から岡山県の方にも来て、いろいろウラン鉱がないか、と探し回っていましたが、結局原爆を製造するほどのウラニウムを日本は手に入れることができなかった、ということであります。いろいろこう聞いてみると、だから日本はドイツにウラニウムを何とかしてくれと頼んだらしく、ドイツはウラニウムを集めて日本に潜水艦で送ろうとしたらしいです。いわゆる U ボート、ドイツの潜水艦 U ボートでウラン鉱石を積んで日本に運ぼうとしていたが、その U ボートは途中で撃沈されております。したがって理論的には日本は原爆が作れるほどの理論は持っていたんだが、原料になるウラニウムがないということで、日本の原爆製造はこれはできておりません。そして科学者たちはその日本の状況を考えながら、この大戦、第二次大戦中には原爆製造はできない、世界中どこの国だって原爆製造はこの大戦中にはできないというのが、この研究所、京都大学や理化学研究所の見解として出す。今次大戦中に原子爆弾は作れない、作ることはできない、これは日本の科学者の、判断でありました。ところがアメリカの方はマンハッタン計画で、これは秘密裏にやっぱり進めたらしいが、ものすごい人間を集め、ものすごい金を使って、アメリカの方は原爆を作り上げました。そうして作り上げて、最初の実験は1945年、原爆が落とされる年の7月に、実験をして成功をしております。だから広島原爆の1ヶ月ぐらい前に初めて使って、原爆成功したということ、であります。でそして、アメリカは、投下地点どこに落とすかをいろいろ研究しております。この原子爆弾を日本のどこに落とすか、どこに落とすことが効果的か、どこに落とすことが日本の降参をさせることができるか、ということで、いろいろ横浜なんかも入っております。初めは、ところがもう余裕があったんでしょうか、横浜は皇居に近いということで、まあ、終戦後に反感を受けることをアメリカも警戒したんでしょうね。そしていろいろ調べていって、周辺部が山に囲まれていて平地である、それが、効果的であるということで、いろいろ調べていって、最終的に一番が広島、2番目が九州福岡県の小倉、これが2番目、3番目が北陸の新潟市で、そして4番目が長崎と、最終的に投下地点が 決められました。もうこれはもう戦争が終わるちょっと前、7月頃だと言われております。で最終的に1番目が広島だ、2番目が小倉だ、3番目は北陸の新潟だ、そして4番目が長崎だ、ということであります。では実際は1番目が広島で2番目は長崎になっております。4番目の長崎がどうして2発目になったかというのは、これは、8月9日、いわゆる2発目の原爆が落とされる8月9日、小倉を目指して、原爆を積んだ飛行機は行っております。ところが小倉がですね、その日雲に覆われておった。この雲というのは実はその前に八幡製鉄所を攻撃しておるんですね。で八幡製鉄所から噴煙が上がって、それが九州 の、 あの北九州一帯の煙となって覆っていた。小倉もその、まあ、噴煙でしょうか、覆われていた目標地点が飛行機から見えない、確認できない。ぐるぐるぐるぐるかなり回ったらしいです。でも最終的に諦めて小倉から新潟、3番目の新潟に飛んでいくのはこれはもう無理です。九州から北陸まで B29 がまた飛んでいくというのは無理で、結局4番目になっていた同じ九州の長崎にその飛行機は向かっていきます。そして結果的に8月9日に長崎に2発目が落とされております。なおこれは映画にもなっております。日本の京都大学の原爆開発にかかっての映画、これが太陽の子という映画になりました。三浦春馬も出ておりましたので、俳優の三浦春馬というのも出ておりましたので、また当然関心もありましたから太陽の子は見に行きました。それからアメリカ側の原爆開発の映画は、これは最近ですがオッペンハイマーという映画がありました。原爆開発を進めるオッペンハイマーを主人公にした映画、これも見に行きましたが、結局アメリカ側はなんとかウラニウムを集めて自分で作ることができまして、一発目が広島、二発目は小倉を狙ったが、小倉が雲で覆われていたので、その飛行機は長崎に飛んでいって長崎に2発目落としたということであります。なお原爆を積んだ船の名前は、運んだ船はインディアナポリス号という船で、サンフランシスコからテニアン島に原爆を運んでおります。このインディアナポリス号というのは原爆を運んだ後で日本に撃沈されております。だから運ぶ前に撃沈しておれば原爆はなかったわけですが、インディアナポリス号がサンフランシスコからテニアン島に原爆を運んで、それから、まあ、太平洋に出たところを日本の潜水艦で撃沈されております。これも映画になっておりました。映画の中 の、 あのサメが出てくるジョーズという映画があったんですが、サメが出てきていろいろ船や人間を襲う、ジョーズという映画の中で、船長がですね、俺は実はインディアナポリス号に乗っ取った、そして撃沈された、海の上に何千人が浮いていた、次々にサメが来て仲間が食われていく、というのをあれ口で説明してましたがね、インディアナポリス号、結果的にインディアナポリス号は原爆を運んだ後 撃沈されています。それから小倉へ行った飛行機は小倉が雲が覆われていて、雲が覆われていてというのは実は八幡の町を攻撃して八幡製鉄所が燃え上がって、その煙が小倉を覆っていたというふうに言われております。さて次に プリントの8月6日広島の朝というのを2枚目につけております。いろいろこう考えたり、あるいは、皆様方のレポートを進めるときにですね、私は勝手に話をしようがなかなか書きにくいと、もっとやっぱりもう一遍こう思い出して書き残して皆さんの参考になればという思いで、書いております。それをちょっと1ページから読んでいますと、2枚目のプリントになって1、8月6日広島の朝、これは前夜から夜中 B-29 爆撃機の編隊が何度も飛来、もう2回も3回もあの B-29 が、50機60機ぐらいは広島の上を飛っております。その度に警報のサイレンが鳴り、私たちは防空壕に逃げ込んだり、また解除になったらまた出てきてというふうな夜を過ごしております。かすかに覚えております。何度も防空壕に、逃げ込んだの。そして7時9分、左側7時09分、これは警戒警報が出ております。そしてその警戒警報は7時31分に解除になっております。偵察機らしいですね。偵察機が広島に飛んできた。それに対してはうーですね、9分に警報が出て、その偵察機が逃げていった31分に解除。今度は緩くうーです。で我々は解除になり、広島市内の人々は仕事場や作業所、学校へと向かう。で動員で集められた多くの生徒や市民、特に中学1年生の男女、義勇隊、これは川内という町からたくさん来ておるようです。浅南区の川内、川内義勇隊、いろいろこう取り上げられることがありますが、その前に中学の1年生がおよそ8000人ぐらい、広島の中心地に集められております。これは作業をするため、建物を壊して空き地を作るという作業をするためにおよそ8000人ぐらいがこの平和公園近く、あるいは向こうの豊海市の方から集められていて、結果的に、6000人ぐらいが原爆で死んでおります。さてプリントの7時40分頃、7時40分頃私は、臨時の教室、大須賀分散事業所へ登校。分散事業所というのはもう学校までは行かない。そして各町内ごとに臨時の教室を作る。空いた家を借りたり、あるいはお寺なんかを借りて町内の子どもを集めて事業所にする。8月のもう戦争の末期頃は、そういうふうな状態でした。で朝の掃除に取り掛かっておりました。事業所は広島市内中心部の学校でお寺や空き家を使って実施されていました。これを調べてくれた人がおりますが、 鉄筋校舎であった学校は子供を鉄筋校舎だから、木造の家よりも安全だからというんで子供を学校に集めております。その鉄筋校舎だったのが広島市内は2校で、一つが本川小学校、一つが袋町小学校。この学校は鉄筋だから木造の自分の家よりは安全というんで学校に集めております。我々は、木造の校舎でしたから、もう学校まで行かずに町内に設けられた分散事業所へ行っております。プリントに戻って8時13分14分ごろ汚れたバケツの水替えに姉、これは国民学校、今の小学校の3年生のお姉さんでした。私の姉が水道のある台所の方へバケツの水を持って、汚れた水を持って水替えに入っていきました。多分これが8時13分か14分頃だったと思います。私は残って玄関の方の床を拭いていましたが、なんとなく変だなと思ったのか、今越しに外の庭の方に目をやっていました。やっぱりなんか感じたんでしょうね、なんとなく変だなというんで雑巾の手を止めて庭の方を見よった、そして8時15分、突然ピカーッとものすごい光が襲ってきた。これは表現するときに思い切って言ってください。ほんとピカーッときました。それからピカーの次にはドーンですが、ドーンは爆心地じゃない遠くの人はピカードーンだったでしょうが、爆心その壊れた範囲の2キロ以内の人間はドーンという音はこれは聞きようがないわけで、ピカーの次うわーと思った次は今度はドワーですね。家がいっぺんに、潰れて頭の上に襲いかかってきたですから、ピカーかドワーというふうな方がより正確だろうと思います。文章を続けます。どれくらい暗闇の中で身を縮めていたのだろう。まあ真っ暗になりましたから、壊れた家の下敷きで身を縮めていました。そして次、土煙が少し収まったのか上の方の破れた穴から光が漏れてきた。抜け出すんだ、逃げるんだ、早く逃げないと燃えてくる、逃げないと焼け死ぬ。私は1年生だったが必死だった。これは当時の子供たちにはいろいろ言われたり訓練されたりしていたんだろうと思います。だから早く抜け出さないと。で、懸命に柱の間をくぐり抜け、手や背中で押し上げ、隙間をかいくぐりかいくぐり、なんとか天井や屋根の破れているところから抜け出した。これは頑張りました。本当に必死になって壁や土柱を開けて、まだ私が小さかったから隙間が抜けられたんかもわからんです。とにかく抜け出しました。そこは壊れた家の屋根の上でした。で、屋根の上に立った時、書いておりますが、あーと思いました。なんでか、ここだけじゃない。どの家もどの家も皆見渡す限り潰れていました。広島駅の近くでしたが、屋根からこうなんとか壊れた家の屋根から這い出して周りを見たら、どの家も皆潰れとる。 そしてすぐ道の前を、前の道を爆弾の被災者がゾロゾロと長い列となって逃げている。ここで爆弾と書いておるのは、原子爆弾というのは知りませんでしたからね。これはもう爆弾が落ちたんだとぐらいしか思いませんでしたが、ゾロゾロと長い列となって逃げておりました。次2枚2と書いてある方で、読んでいきますと、やけどをしている人、血を流している、髪や服がバサバサの人、骨が折れている人、倒れている人、いわゆるあの原爆のさまざまな状況が目の前にありました。次、私は逃げるんだ逃げるんだ、この人たちの流れの中に入ってついて逃げるんだ、ここはきっと燃えてくる、その前に逃げるんだと必死でした。まあ1年生でしたが本当もう必死でした。次、1年生でしたが必死な思いで被災者の中に入り込んでついて逃げました。次、騎兵隊の詰め所があったのですが、騎兵隊という馬を使った兵隊たちですね。その詰め所が、大須賀城双葉山の下の方にありましたが、そのすぐ横の道を逃げていくとき溝がありました。体を焼かれた馬が仰のけになってもがいていました。仰のけになってこうもがいていましたね。いわゆる外にいて体を焼かれた馬でしょう。次、傷のある人、やけどの人も、お化けのように手を前に出していました、いる人もよろけながら必死で逃げていました。1年生の私でもついて逃げることができるような足取りでした。いわゆるこう手をこうお化けのように出すというのは、これは心臓と同じ高さが栄養で、上に上げたら心臓に負担かかる、下げるとまたこれもまた今度は血が巡らんというんで、一番楽なのがこの姿勢だったようで、結果的に、まあ、お化けのような状態で逃げていました。次、傷のある人、やけどの人もお化けのように手を前に出している人もよろけながら必死で逃げていました。1年生の私でもついて逃げることができるような足取りでしたというんだが、結構街中歩きおりましたら、1年生ぐらいの子供はパパパパかけたり歩いたり元気ですね。だから1年生だから弱いんだろう、まだ、まあ、ダメだろうじゃなくて、特にこの原爆の時1年生でしたが、やっぱり必死になってついて逃げたようです。次、踏切に出ました。対岸は剪定宿慶園です。被災者の流れはその線路を渡らず、双葉山という広島駅の北の山ですね、双葉山の方へ流れていきました。鶴羽神社の前で人の流れは曲がり、遠江川の川沿いの道へ、仁木津神社の横の道を懸命に逃げました。仁木津神社は今も残っております。その横の道を懸命に逃げました。川を見るとたくさんの人が浮き沈みしながら流れていました。対岸は白島区県庁でしたが、川へ降りる石段には人が雪崩のようになって川原へと降りていました。川原はもう被災者でいっぱいでした。これはね、覚えています。あれは大変でした。対岸のわずかな石段ですが、ドワーッと雪崩のようになって川原へ、人が逃げておりました。川原